3月21日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは自民党が金利ある世界へ財政政策を本格議論ということで、財政規律を守ろうとする人たち、それから積極財政派の方々も議論をしているということが出てきております。それから陸上自衛隊のオスプレイが今日飛行を再開しました。千葉の木更津駐屯地から離陸をしたということであります。そして、中国の動きなんですけれども、中国の王毅政治局員兼外相が20日、オーストラリアでアルバニージー首相らと会談をしたということで、オーストラリアと中国が、ここのところ接近をしているぞということが出てきております。収録しておりますのが3月21日日本時間の夜7時半というところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は祝日明けおとといと比べて、812円6銭高4万飛び815円66銭で取引を終えました。今月4日につけました4万飛び109円を上回って2週間ぶりに最高値更新ということになりました。アメリカの株式相場で主要3指数が上昇したという流れを引き継ぎまして、東京も上げたということでありました。日米の中央銀行の政策決定会合が終わったということ、特にですね、FRB の会合、連邦公開市場委員会 FOMC がですね、利下げ等々は行わずということ、そして市場の予想通りに、年3回というですね、この利上げの予想というものも変わらなかったということがありまして、この辺が交換されたということであります。さて、まずは日本の経済政策についてでありますけれども、金利ある世界と、これ、金融政策決定会合で、日銀がマイナス金利政策をやめるのみならず、ETF の買い入れであるとか、あるいはフォワードガイダンス、物価上昇率目標であるとかですね、そこまでは、金融緩和を続けるとか、あるいは、金額的な国債の買い入れの目標であるとか、そういうものを一切終えてしまったということがありました。で、この先、政策金利は0から 0.1 の間でということで、ゼロ金利政策には変わりはないということで、今までの、異次元緩和から、ゼロ金利政策、今まで通りのですね、伝統的な緩和に戻るという形にはなるわけでありますが、しかしながらですね、この先、金利が上がっていくのかどうなのか、実はというか、足元はですね、金融、特に為替の相場というものが、予想とは真反対で、円安の方向に触れているということがあります。1ドル151円台に来ているということ、今収録している夜7時半の段階でもですね、151円台に来ているということがあります。もともとは日米の金利差が縮小するということ でそれであるならば、円高の方に触れるのではないかということなどが言われておりましたけれども、そうした要素はですね、すでに先週末あたりで、日銀の金融政策の変更があるんだということが、正体不明のリークによってですね、報じられた時に、ぐっと円高に触れた、もっと前からですね、特に今年の年明け前後に140円台の半ば付近まで円高に触れていたということがあって、そこから逆バネが効いているということがあります。で、それどころか、この緩和を継続するんだと、国債の買い入れはしばらくこのままやるんだということがアナウンスされたことによって、じゃあどこまで円安が進めば利上げをするのかというですね、ある意味のチキンゲームがこれから始まるという形になって、そして日銀が試されているという状況になっていると、そういう意味ではですね、今までと比べて て、日銀の追い込まれ感というものはより高くなるのではないかということでもありますし、そうした挑戦をですね、当然ながら特に海外勢はやってくるということでありますんで、むしろ今までよりも環境は悪くなっているのではないかというところであります。で、その上ですね、経済の面で見ると、GDP は伸び悩んでいる。特に国内の需要というものは伸び悩んでいると、個人消費であったりとか、あるいは設備投資も、あまりよろしくない中でですね、じゃあここで、さらなる利上げを市場の催促に従うような形でやったらどうなるのかと、日本経済が悪くなってしまうと、日銀はですね、一体何のために経済政策をやっているのかと、経済というものはもともと形成催眠という語の、略語であって、これは、形成でありますから、世を治め、そして民を救うということを是とするもののはずなんですけれども、むしろそれと逆方向に行っていると、逆方向に行っていることがですね、許されるのかという話でありまして、これは主権の束を背負った政治の側がですね、しっかりコントロールしていかなければいけないし、そこの部分までですね、独立を許すということになると、それは、日銀のその独立性、中央銀行の独立性という部分で、ガバナンスが効かないほどの独立を許すというのは、これは独立とは呼ばずに暴走と呼ぶわけでありまして、民主主義国家においてそういったことがですね、経済政策においても、許されるのかどうなのかという正当性の問題になってくるということであります。そうした恣意的な政策の進め方というのをやって果たしていいのか、私は、よろしくはないし、それに向けてのですね、情報のリークの仕方というものも不健全であるということは、ここでも何度も申し上げてきましたけれども、そういったことになってきてしまっているのではないかというふうな危惧を覚えるところであります。で、そんな中でですね、この財政に関しての議論というものが、財政再建派、そして積極財政派、各々始まったということが出てきております。今日ですね、財政健全化推進本部というところでが行われて、この中でですね、古川本部長等々が挨拶をしているというところで、金利のある世界が現実となっていくんだということで、財政リスクが顕在化して経済の足を引っ張ることがないようにということを言ってますけれども、足元ですね、インフレが進むことによって、税収は非常に伸びてきております。で、それによって、実は勝手に財政健全化はすでに進んでいて、内閣府の渋い予想であってもですね、2025年には1兆円余りのプライマリーバランスの赤字になるんだと、この1兆円の赤字は1兆円も赤字だというふうに言うんですけれども、ただ GDP がやがて600兆円になろうかという国においてですね、1兆円の赤字かどうかというのはもう誤差の範囲になってくると、これ少し数字が良ければ、あるいはインフレ率が少し高ければ、あるいは為替が少し円安に触れれば、もう プライマリーバランスは黒字になるという、事実上ですね、2025年に黒字になると、ただ黒字だということが数字として出てしまうと、引き締めであったりとか増税であったりとかの根拠にならないから、1兆円だけ赤字にしたというようなですね、これはもう数字のマジックみたいなもんだなというふうに私は個人的には非常に思うところがあります。で、ですんで、ほっとけばいいと、無理に引き締める必要はないと、その意味で日銀の決定というものも私は握手であると思うんですけれども、それに輪をかけてですね、傘にかかったように、ここからじゃあ金利がある世界になるんで、国債の含み損がとかなんとかとか利払い費がとか、いう話をしますが、そっちの部分だけを見ていれば確かに費用は膨らむかもしれませんが、その分税収が増えるということも、考えるとですね、社会保障費を圧縮しようであるとか、あるいは増税をしようというのは、根拠薄弱としか言いようがないというところであります。で、一方でですね、財政政策政策、検討本部というところもですね、あって、この財政政策検討本部も実は今日、勉強会を開催したということであります。というのも、この先6月にですね、まとめられる経済財政運営の基本方針、いわゆる骨太の方針というもの、もうここがもうバトルの、最先端であって、ここにどういう文言が載っていくのかというのが、来年度予算であったりとかを決めていくということがあります。で、ここで この財政のですね、積極財政の方の側の、財政政策検討本部というところも、会議をやっている。でそこでですね、しっかりと、まあ経済をまず温めていかなければいけないんだということで、財政健全化を図る際のですね、指標として、まあ、アメリカが、その指標を変更したと、インフレ率などを考慮した新しい財政指標の導入の必要性というものを説明したと、これ勉強会にはですね、第一生命経済研究所の長浜俊弘首席エコノミストが参加したそうであります。でいつまでもそのプライマリーバランスだけをですね、金貨玉状のようにやったりとか、あるいは、とにかく政府の負債、国債の発行残高ばかりを喧伝すると、それどころか国債の発行残高をなぜか日本の総人口で割ってですね、国民一人当たりの云々ということを、借金みたいなことをやるというのは、そもそも論として非常にミスリードであるということ、意味をなさないということでもありますし、インフレがこれから金利のある社会、そしてインフレの社会になっていくとするんであればですね、今度は見た目上の金利だけではなくて実質金利というものを見ていかなければならないと。貨幣の価値がインフレの中で目減りしていくんであれば、お金借りた方がですね、実質金利は下がるということになりますんで、そこら辺を見ながらですね、その見かけの政府債務ばかりを議論するんではなくてということを考えなくてはいけないし、そのインフレ率も考慮した、じゃあ税収の見込みであるとかというのも考慮しなければならないと、まずはですね、経済のパイを大きくしていく、そして、加熱を経済がですね、加熱をしていく方向に持っていく。で、加熱しすぎた場合には当然ながら増税であったりとか引き締め策とこういうものをやればいいんですけれども、日銀はですね、何度も前科があって、経済が少し良くなったところで早めに引き締めをして、そして全体をおじゃんにするというのを、2000年代の初頭にもやってますし、あるいは2007年のあたりにもやっている。いずれも政府がもう少し様子を見ようというふうに、言ったのを振り払うようにしてやっていった。それにはですね、経済マスコミと、そして、国債等々のディーラーとの人たちが専門家と称してですね、これを推し進めていったと。で、全体の相場感みたいなものをなんとなく作っていって、財政健全化を言わなければ野放図な、財政出動をしようとするばらまき方とかですね、いうことを、そして、後世に負担を残すなというお決まりの文句というところで、やってきたわけでありますけれども、これだけ前科持ちでですね、懲りずにまたやるということ、いい加減ですね、それに国民が気づかなければならないということなんだろうと思います。それから陸上自衛隊のオスプレイが飛行を再開しました。去年11月に、アメリカの空軍の CV-22 オスプレイが、屋久島沖で墜落をしたという事故があって、それを受けてですね、米軍もそうですが、日本の陸上自衛隊も運用を控えていたということがありました。で、これアメリカ軍がですね、特定の部品の不具合が事故原因だということなどを、出したと、ただ詳細は明かしていないじゃないかということがありますが、ただそもそも論として事故率で考えたときにですね、このコスプレイという機体そのものが特異に事故の多い機体だというわけではないと、開発段階での不幸な事故がいくつかあったということと、そしてそれがですね、この配備反対の流れの中で大きく日本の中では喧伝されたというようなことがあったわけでありますけれども、現場に飛行機モードで早く行って、そしてその現場においては今度はヘリコプターモードに変えれば、滑走路のないところでも着陸が可能で、運用が非常にいい、使い勝手が良いとこういうようなことがあるというところであります。このあたりをですね、メリットの部分とも合わせながらどう考えていくのかということ、そして事故率等々をですね、しっかりと比較検討する必要があるのではないかというところで、これを脊髄反射するというのは、じゃあ、これをこの機体を使えないということがどこを利するのかと、特に物資の輸送というものは、兵站とこういうものがいかに大事かというのは、我々先の大戦でも痛切に感じたところでもありますし、南西諸島に今備蓄あるいは このさまざまなですね戦力の蓄積というものが十分でないと考えると、でそれを本土から持っていかなければならない。その時に輸送する手段というものは多ければいいわけでありますし、早ければいいわけでありますし、そこにおいて、じゃあこれを使えないということがどこが北総 M のかというと、まあ、次のニュースでも主役になる中国ということになろうかと思います。さてその中国ですけれども、貿易を人参のようにぶら下げながらですね、オーストラリアに接近しているということがあります。中国の王毅共産党政治局員兼外相が、オーストラリアを今週訪れておりまして、20日には、アルバニージー首相らと会談をしたということであります。でそもそもですね、この中豪関係、というものは、まあ、前のですね、政権、などの時には、まあ、非常にいい対峙的であったと。これは、アメリカや日本との間で、クアッドという枠組みであったりとか、あるいはアメリカ、イギリスとの間でですね、オーカスという、枠組みを使いながらですね、対峙的であったということであります。で、これがですね、労働党政権に変わって、現在のアルバニージー氏が首相に就いたということで、これがどうなっていくのかというのが注目されておりました。で、就任して一番最初に訪問したのは日本で、そして、日本との間で、クアッドの首脳会談も行う等々というところで、やはり西側重視なのかというところだったんですけれども、発足が22年の5月、そして、22年の6月、去年、22年の5月に、アルバニージー政権が発足し、そして去年は G7 の会合が、日本であったというところでした。そのぐらいまでは、中国との間は対峙的だったんですけれども、その後、アメリカも内政の季節になって大統領選、そしてそれがどうなっていくのかがわからないという中でですね、この間隙を縫うようにして、中豪が接近をしてきていると。で、もともとその対峙的だった時にですね、オーストラリア産のワインだとか石炭だとか木材だとかに貿易の制裁を課してきたと。で、これ当時のモリソン、オーストラリア首相が中国に対してですね、新型コロナ発生源の独立調査を求めたことへの報復だったということが言われております。で、新型コロナのこれが中国の武漢からスタートしてということの、怪しさに関してですね、中国の説明だけじゃなくて国際的にちゃんと差し入れるべきなんじゃないかという話は、オーストラリアだけじゃなくて様々なところから出てきたものであったわけでありますけれども、特にオーストラリアに対してというのは、この貿易等々で圧力をかけるという形になってきたわけであります。で、これらの解除をですね、人参とそしてぶら下げながらアルバニージー政権に今近づいてきていると。で、すでに大麦だとか木材などへの制裁は解除をしていて、そして、それだけでなくてワイン、食肉、ロブスターなどへの制裁措置を解くように、オーストラリア側は求めていると。それ、求めるだけではなくて、じゃあオーストラリアさんは何をしてくれるんですかというものを中国的には当然ながら突きつけてくるということで、ありますが、この経済面では、中国と向き合いながら、そして安全保障面では西側につくというようなことは、これは一見するとですね、間に立っての国益を最大化する外交だというようなことが解説もされるわけですけれども、かつて、そうしたことをやろうとして見事にまた先になって失敗したのが、例えば韓国のパククネ政権であったりとか、なかなかこれが両立するということはうまくはいかないというようなことでもありますし、価値観を同じくする国々でですね、しっかり協力していかなければいけないということで、鎖の弱い部分をですね、狙って、こうして中国は来るわけでありますし、各国が選挙などで内向きになっているタイミングで、仕掛けてくるというのは、中国、特に、中東もそれほど動かない、ヨーロッパもそれほど動かない。で、対米政策ということはでいうと、台湾の総統選はすでに終わって、おりますので、そうするとこう南に対してですね、アプローチをかけてくる絶好の機会というような、ことも、タイミング的なところもあるんでしょうけれども、ここはしっかりとですね、 オーストラリアに対しては、我々日本としても釘を刺しておくべきではないかというふうにも思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。